こんにちは、ワイヤード編集部の松永です。はい、今回は、第36号の総括編として、例のごとく、一冊全体を総括するというポッドキャスト、編集長の松島さんと AD の富塚さんとお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしく
お願いします。
はい、3月、今日が18日、17日、
はい、
発売して大体1週間ぐらい経ちましたね。
はい、先週末、
はい、コロナが、うん、襲来している中、
ど真ん中に出しました、
はい、出しまして、コンデナストもイベントが現在行えないという状況なので、う
ん、
はい、
在宅勤務命令です。
在宅勤務中で、
みんな松永ちゃん来すぎ、
ね、ごめんなさい、いつも帰る松島さんに。そう、それで、イベント発売イベントも今回ちょっとできないということ で、はい、でね、やっててよかったポッドキャスト、
素晴らしい。
今回いつも 1,2 本上げてやらないポッドキャストをいっぱいやるという、
はい、習慣になるんでしたっけ。
いいえ
習慣
にならない。編集長命令でいっぱいやるということになっているので、はい、プロモーションとしていっぱいやっていきたいと。
じゃあコロナ収束するまではやるってことにしようか。
ちょっとずつ、
いやいや、ずっとやりましょうよ。
やって、いっぱい頑張っていきたいと思います。うん、ちょっと思考を変えて、今回総括編は毎回、はい、いつも通り、編集長と富塚さんと一冊全体通して振り返っていくんですけど、うん、はい、精読編は、うん、1企画のにつき、1編集担当、1ライターみたいな感じで、だったりとか、こう数人ごとに1企画をこう掘っていくみたいな、
なるほど、
体裁でやっていきたいと思いますので、お楽しみにいただけると、はい、と思います。
はい、
はい、じゃあ今回、早速いっちゃいますね。総括編、
はい、
前回の、ディープテックの、フォージアースの時の事後予告は、ワイドユニバーシティで、
はい、
学びというテーマでやりますという話を、はいはい、富塚さんと松島さんとしたような気がするんですけれども、
ね、
うん、そもそもなんで学びっていうのをテーマにしようかなと。その時はフューチャーズリテラシーっていう名前もついてなかったと。
ついてなかったよね、
思うんですが。
確かにワイヤードユニバーシティって、今表紙にかろうじて残っている。
残ってましたっけ。
うん、残ってる。
本当だ、一生懸命急いで作ったパーカー。
そうそうそうそう、
富塚さん、
そうそうそうそう、カレッジパーカー的なものに残っていて、まあだからそのね、精神はそのまま残ってるんだけれども、でもまあ学びって本当に、まあワイヤードやってると本当に常日頃思うんだけれども、結局これからその、まあ、例えばじゃあ AI が出てきましたとか、今回の話の中でもあるけど、うん、もうなんかそのデータ量がすごすぎて、なんか人間が世界を捉えるその捉え方って、もうなんか今までと同じじゃない時に、なんかこう大学もまさにそうだけど、じゃあ授業みたいな形で、こう学校っていうフォーマットで、もうなんか 2,300 年変わってないフォーマットでも、なんていうか、もうそろそろ更新しなきゃいけないし、だって更新するとしたらどういうものなのかなっていうのを、じゃあ今回考えようか、
うんうん、なんかそういうきっかけだった。
はい、
うんうん、で、みんなで一生懸命一冊作り上げてみて、
うんうん、
こうフューチャーズリテラシーって何なんですかね。
ね、フューチャーズリテラシーね。もうでも、ね、フューチャーズリテラシーってそもそもはユネスコが言っていたもので、
はい、
僕もなんかそうだ、去年のシェアサミット、
はいはい、
シェアサミットになんかちょっと文章を寄せた時に、なんかそのフューチャーズリテラシーって言葉が引っかかって、
うんうん、
なんかそれをテーマにちょっと書いてたことがあるんでね、
うんうんうん、
それでまあ今回もそういう話になってきた時に、あ、やっぱりそのやりたいことって、要するにその何か大学で何かの授業っていうよりは、そもそもその未来を読み解く、読み書き、まあリテラシーって読み書きだとすると、
はい、
なんかそういうもの自体を提示するっていうのが今回のテーマだなと思って、もうそれはフューチャーズリテラシーで、もうこれは行こうと、
うん、
ワイヤードって多分何ならやってることって全部フューチャーズリテラシーだなっていうのと、
未来を捉えて、
そうそうそうそう、でかつその具体的なものっていう、要するに授業の名前が何ですかって言ったら、何々っていう授業っていうよりはフューチャーズリテラシー学ですっていう、まあそれがもう唯一の僕らのワイヤードユニバーシティの学部です。だからユニバーシティじゃなくて単科大学だからカレッジなんだけど、本当は、
うん、まあ、
そこは深く、
ね、
そうそうそうそう、はいはい、行かずにフューチャーズリテラシーってものにで考えていて、
うんうん、
でまあ、すごくこの今回やってみた 中でもそういう意味ではさ、フューチャーその未来を、まあ、例えば想像してそれをこうちゃんと理解してそのためのツールを手にして実装していくためのリテラシーっていうような言い方をしてるんだけれども、はい、まあ、それってなんだろうっていろいろ考えていて、まあ、一つなんかすごく先走って言ってしまえば、結構皆さんのこの後多分ポッドキャストでもいろいろ解説されるものを総合すると、なんかいかに分からないってことを分かるかみたいなのって一つ出てきたなと思って、それやっぱり今回のすごく特集みんなでバッと作り上げた中で見えてきたもの で、まあなんかそれの予兆っていうのはあって、例えばその量子論について今回入ってたりとか、
はい、
そのまあ科学の再魔術化みたいなテーマがあったりとか、うんうん、あるいはもうすごい具体的なんだけど、じゃあこれからの10年のエネルギー政策ってどうするんですかっていうのも、なんていうか決してクリーンな回答があるわけじゃなくて、
はい、
やっぱりそこの中でのトレードオフどうやって身につけるのとか、
うんうん、
なんかそういう意味ではすごくその分からなさっていうものを、でもそれ先ほど言った例えばその AI が何考えてるかもブラックボックスだから分かんないし、
うんうん、
あの人工生命の A ライフの池上隆先生がおっしゃってたのとか、そのマッシブデータフローっていう、そのもうデータ量が地球をこう巡ってるデータ量が多すぎて、
はい、
もう人間は全然もうそこについていけないんだけど、
うん、
でもそれが何かを決めてるっていう時に、じゃあそういったものと人間でこれからどうやって相対していくんですかっていうのは、なんかこうシンギュラリティとかって2045年に起こるって言われてるんだけど、それも実は2010年に起こっていて、もう僕らはそういう時代にいるみたいなことを言ってたりして、なんかそこら辺の向いてる方向性みたいなのは今回一個出てきたなっていうのが、
確かにそのなんか不明瞭なものがこんなにもこうワイヤードっていうある種そのテックみたいなものを最先端を追っかけているのは、我々の中でもこんなにいっぱいわからないものがあるんだよっていうことが、
わからないものだらけだね、
わからないものだらけ。あとなんか私たちは人間だみたいな人間だ感のある企画がなんか多くないですか。
そうだね、
すごいなんか適当なこと言っちゃった。
ワイヤード人文主義枠、
うん、結構人文主義ですよね。
そうだよね。でもなんか面白かったのはやっぱり前後の地球のためのディープテックをやって、やっぱりあれってすごくさ、地球とかあの時ってこうアントロポセンみたいな、じゃあ人新世ってなんだろうみたいな話になったりとか、でもあれ自体がやっぱり分からないもので、
確かに
その分からないものなんだけど、なんか割と今すごい悪い方向で影響をお互い与え合ってるみたいなものになった時に、それとどう相対するのかっていうのは前後でのすごく大きなテーマだと思っていて、なんかそこからそのまま実は復元されてるなっていうか、
なんか向いてる方向は同じで、前後は割とそれを技術の方からこう向き合ってったけど、そうそうそうそう、
ディープテックでね、
うん、
今回さらにじゃあそれの切り口っていくつあるんだろうって感じでいろいろみんな出し合って、それが多分そのなんというか必須科目として今回いろいろなあのアングルから切れるようになったのかなと思っていて、
これ30って 何が数えて30なんですか。これ
あやばい、厳密に数え始める人がいるとドキドキするんで
置いときます。
はい、
置いときましょうか。
必須教養20っていうのはこの中に実はコーナーとしてあって、
企画で、
はい、はい、それは
60ページね。
そう、これもあの、まあ、ぜひ、ね、みんな見てほしいね、まあ、
豪華な
本当に豪華な
面々、
そのそう
皆様
ワイヤードでいつもご一緒させていただくような老若男女だよね。
老若男女、まさにね、確かに
そうの方から、まあ、要するに今までにない学問で、でもこの2020年代に必須だと思える学問について挙げてくださいということで20個挙げてもらっていて、
うん、
でなんかその一つ一つもすごく面白いんだけど、まあ、それ見ていただければね、なんか割と分かりやすいって言っちゃいけないけど、多分石川芳さんがウェルビング学って言ってたりとか、
はい、
まあそれね、あの松島啓介さんが食学って言ってたりとかもあるし、すごくひねられたのもあるんだけれども、
うんうん、
なんかあのそれを挙げてもらう中で、そのなんだろうね、そのさっきの分からなさからもつながるんですけど、要するにそのまだ学問として名前がついてない、ラベルリングされてなくて、誰もが例えばこれって問題だし、あるいはこれってもっとこう極めていかないといけない、この2020年代の課題だよねと思ってるんだけれども、それについてまだ学問になってない、ラベリングされてないものに、それをこう概念としてまとめて何々学って名前をつけるってこと自体が、僕はすごい2020年代のフューチャーズリテラシーだなと思っていて、
うんうん、
ね、なんか多分その今回やる中で、じゃあいろいろ何々学ってつけてこうよっていうのも、なんか編集者ってそういうことをやろうよっていう話にもなったけれども、なんかだからこの 多分必須科目のところって学問も面白いし、でもそういうふうに新しい学問を作って提示するってこと自体がメタ的になんかリテラシーになってるなと思っていて、なんかそういう意味でもここの今回の特集の なんていうかアチティュードを出せたんじゃないかなっていうふうに思ってます、
うん、ぜひご覧いただきたいと思います、
うん、はい。
なんかこの松島さんが、ね、はい、このエディターズレターでも書いてる、はい、いわゆるこの参加者になる意識っていうんですかね、僕はこれ結構ハッとさせられていて、
はいはい、
なんか毎回やっぱりワイヤードってちょっと先のことをね、うん、こうみんなで考えながら、うん、あの企画してるっていうか、はい、まあ、文字に起こしてると思うんですけど、はい、なんかその上でみんながねこのメディアを通して学んでいるっていうか、参加者であるっていうか当事者であるっていう責任を一つ感じていると思うんですけど、まあ、それがそのこのフューチャーズの S にもちょっとかかってきたりとか、まさにそこら辺はどうなんですか、ね、
そうやっぱり今回その、ね、エディターズレターを書くとなってはたと気づいたのは、これフューチャーズってあるし、これ未来について何かしら書かなきゃいけないのって、うん、なんかもうワイヤードはもう常に、ね、未来のこと扱うから常に態度表明するんだけど、うん、改めて未来のこと書くって結構大変な作業だったんで、
そうですよね、
だからまあそれはなんかぜひ読んでいただければと思うんですが、そのフューチャーズっていう複数、本当はフューチャーって普通単数形で使われていてフューチャーなんだけど、それをあえて S をつけてフューチャーズにしたっていうのは、まさにその何か一つのその定められた未来があるってことじゃなくて、その複数性の未来、その複数ある未来っていうものをいかに生きるかっていうのが結構今回のそのね、テーマ、その先ほどの分からなさにもこう重なるし、うん、量子みたいなそのデジタルの01じゃなくて量子のその0でもあり1でもあるっていう世界の中をどう選び取っていくのかっていうのとすごく通じてるなと思っていて、うん、で、まあ、そこにもちょっと書いて、先ほどのディープテックの話じゃないけど、例えばその環境問題でもうすごく異常気象ですとか、こうやってコロナの猛威が振るっていてすごく地球のね、なんかある種の文明がシュリンクしていくような感じとか、うん、まあ、あるいはそのやっぱりなんかこうテクノロジーに凌駕されているんじゃないかっていうような不安ってすごくこの現代ってつきまとってるんだけれども、うん、なんかワイヤードが出すべきなんかこうファイティングポーズって常にでもその中でもこう選び取れる未来っていうか、うん、まあ、今回あのそれこそあのそういう意味ではね、あの SF の作品を出して、まあ、なんかその未来っていうものがあらかじめ決められてるとしても、それでもなんかその選ぶ態度を取るっていうことっていうのを一個出したのは、まあ、まさにそのね、ワイヤードがフューチャーっていうのをフューチャーズってあげるんだったらそれどういうことなのかなっていうのをちょっと突き詰めて考える、うん、いい機会になりました、
うんうんうん、そうですね、
うん、富塚さんは今回全体のコアとディレクションをされた時に、はい、この表紙の
袋を、うん、表紙ね今回またねリブートの中の流れとしてもすごく大きく、
そうですね、
うん、
なんか
初の写真じゃないですか。
ですね、
そっか、
初の写真、まあ、あのデジタルウェルビングの時に、
はいはいはいはい、
一応元となる
CG と組み合わせたの
はあるけどね、ありますけどね、うん、こういうちょっとこう生の撮り下ろしっていうのはまあ久しぶりですよね、うん、はい、
みんなこの、うん、まずここにあるものがこれはミミズクなのかフクロウなのか何なのか、
うん、これ耳があるからねミミズクです、
うん、ミミズクなんだ
さすが
すごい、
いやこれ、ね、どんだけお電話したと思ってるんですかこの袋1匹を、
いやそうだよね松永ちゃん大変そうだったから全然慰めにもなってないんだけど、いやきっと袋アサインするって編集生活でも一緒に一度だからいや
マジで慰めになってないです
そうね
とか言って、うん、いやでも
本当だよね、
でもその集大成が
そうだよね、
あの、うん、かわいい
名前袋アサインして
クロノスちゃんっていう名前の、ね、
うん、あ、クロノスちゃんね、
渋谷にある袋のお庭さんから、はい、はい、来ていただいて、はい、なんで袋なんですか。
まあ、耳づくですけど、
ね、あ、うるさいうるさい
いや最初にあのワイヤードユニバーシティってあの事後予告にも書いてあったと思うんですけど、
うんうん、
その 前回カバーのイラカバーのそのビジュアルどうしようってなった時に、その学びの場とかその学びっていうことを表現するのに、まあ、何が適正値なのかっていうのを松島さんとか小谷さんとかといろいろね、うん、あの議論さし、あのしたんですけど、最初交渉だったんですよね、
うんうんうん、
なんか交渉を一つ作って、
そうそうそうそう、なんか
こう
相当ユニバーシティ側から来てたんだよね、
確かに、うんうんうん、そんな話してましたね、
うんうん、だけどまあそれだけだとちょっと面白みがないなと、 でそれじゃあどっかにこうやっぱり実在のそのあるものとしてワイヤードユニバーシティが実在するものとしてなんかこう開校っていうものを宣言した時に何かもう物体としてそれが存在してた方がいいよねってなってじゃあどうしようかなんかカレッジパーカーとかいいんじゃないかみたいなね話になってじゃあ実際もう作っちゃおうかっつってで作ってみてでさらに言うとこれ開いてもらうと出てくるんですけどベンチが出てきてるんですけど
そうだ
このロゴを
黒いこれベンチなんですよね
そうスプレーで、プロポスタイリストに作ってもらったベンチがあるんですけど、うん、
今編集部にあるやつ、
はい、これ実際に作ったんですよ
これ売り出すんですか
これ売り出します一脚20万ぐらい
よし
売り出しません、ま
あ、ダメ
いやなんか最初これもベンチではなくて
結構でかいんですよねこのベンチしかも
でかくて重いこれ
撮影大変そうだったもんねなんかね寝れる赤棒で運ぶのがどうのこうのとか言ってないから
そうだ
すごい大変なことになってたもんね
男2人じゃないと箱持ち出せないぐらいな感じだった
いやでも俺はあの家の庭に一つ買うことに、
ね
う
ん、
オーダーして
潰したオーダーで、
はい
そううん、もし欲しい方いたらご連絡ください、
は
い、
でこれはあのイベントでも登場して、まあ、志摩さんと、まあ、あの登壇する方がこれに腰掛けて
ベンチで2人座って話すって素敵だね
確かに、
ね
なん
か
ね、コミュニケーションを取るっていう、まあ、だからそこにコンセプトがあって最初椅子っていうのもあったんですよ、
う
ん、案として、
ね、アザカットとしてはね
そ う, なんです
そういうのも表紙案として、
うんうん、なんか椅子一つあればどこでも学べるよね人っていうただそこになんか複数形というか誰かとこう学びを共有してる
そういうことだったんですか
あの感じもあるといいよねとか、うんうん、あとはその大学に何気なく置いてあるベンチっていうのは、うん、なんかこう座ってそこから何か
出会いとか
そう出会いとか
始まりが
自販機があるといいですね、うん、
自販機
後ろに、ね、自販機あったらいい
日本だな
そこのなんか配慮足りませんでした
すいませんでしたそうそれでなんでフクロウなんでしたっけ
あそうそうそう
ハリポッターですか
これはねなんか何だったっけな、まあ、話が結構脱線してっていやもう本当ポンと出てきたんですよね
かわいい
なんか
多分なんか小谷副編集長が出したん
じゃないかな小谷
先生なんかこう
確かに
そういうアイキャッチになるもの、うん、もう一つ入んないかなみたいな流れだったと思うんですよ ね、
う
ん、で一番最後なんですよだからフクロウが入ってきたのはね
そうそ
う、うん、だけどその、うん、ローマ神話だっけななんかミネルヴァ、
うん、
ミネルヴァの森ミネルヴァの
羽ばたく
そう女神っていうのがいて
そうなんですか、
まあ、そのとこに
完全にハリーポッターだと思ってたマジで
そうそうそう、まあ、よく言われるのは知恵の象徴とか
へ、
う
ん、確かに賢い
そう、う
ん、撮影中もなんかすごく懐いてる、
うん、これ撮影中は松永ちゃんが手なずけたのこれ
いや私手配だけしてちょっと当日行けなかったんですけどすいません
いやでもねすごくおとなしいフクロウでやっぱりなんかこう
面倒見てくれる人がいたのこれ
あの、ね、マネージャーさんと一緒に入って
一応マネージャーがいるんですよ
スタジオ入りした
あの、うん、フクロウのお庭さんのスタッフさんと一緒にタクシーで来るっていう、うん
いね、俺行きたかったな逆に
やっぱりこう面白いなと思ったのはそのマネージャーが、う
ん、マネージャーじゃないけどね
ミミズクのマネージャーがいろいろやっぱりこの生態系について教えてくれるんですよね
あ、うん、
でやっぱりこのサイズ感、まあ、40センチ50センチくらいなのかなでモフも触るとモフモフしてて
触れるんだ
触れます触れます
へ
で指を近づけると、うん、結構甘噛みするんですよ
へ
だからこうなんていうんですかねあの人間にマネージャーさん曰く、うん、懐くっていうんじゃなくて慣れるっていう言い方をするらしいんですけどなんかこうやっぱりコミュニケーションはちゃんと取れるんですよね面白いのが全然関係話になっちゃうんですけど、うん、ミミズクってめちゃくちゃ我慢強いんですって、うん、我慢強いっていうかなんか病気自分が病気になったとしても、うん、ずっと我慢しちゃうんですって、で極限まで我慢して、うん、なんかおかしいなって病院に連れてた時には、うん、もう結構末期でそのまま
マジで
お亡くなりになるケースが多いみたいな、ね、
外に表現できない
表現できないらしいんですよ、うん、なんかそういうのを聞いたり、ね、結構こう飼うことが割とこう、うん、ハードルが高い
ああそうか不調がわからないと逆に
飼ってるイメージないね
そうなんです
確かに、ね、
あと餌の問題もあるし結構食べてるものがねあのすごいんですよ
あ富塚さんの嫌いな虫とか
あいや虫はねそんな虫もし水とかは食べるんだけどこの時言ったのはあのひよこをさばいたお肉
生肉
でマネージャーさんこうタッパに入れてジップロックに入れて持ってきたんですけどまさに毛が剥がされた
うわ
ひよこがさばかれて
すごいね
それが一番ハードルでそうみんなやめちゃうんですよ買うの
あまあ確かに餌の
たまくらいいるんだよ フクロウかミミズク野生
で、マジですか、うん、へ
で、しかもさ、しかもってつながってるか分かんないけどさ、うん、昨日うちの猫がさネズミ捕まえて寝室までやってきた、ね、うん、だから要するにミミズクにとっても餌いっぱいある、
確かに、うん、あの山の
うち行けるかも、
帰るかも、庭で
松島さん家の猫は、猫ちゃんは、うん、ね、リスとかね、
そう、あ、そうだ、家に連れてきて、入れるんですよね、はい、猫ちゃんが、
そうなの、
ベッドルームに連れてくるらしいんで、
ね、そうなんだよ、もう褒めて褒めてっつって、もう意気揚々と連れてきてさ真夜中にさ、うん、昨日つらかったな、夜中の2時だもん
確かに、それ外に出して
出せなかった、
なんか、うん、この前聞いたのは、あの疲れて帰ってね、こういう明けとかにね、はい、あのベッドルームにその
そう、
マジでプレゼントが、
ご臨終されたプレゼントが、
もうリスがいたね、う
ん、やめません、この話
ライブ脱線、
この話やめません、
今度ライブ脱線したんですけど、
表紙の話で、ね、
ちょっと何枚だって感じで、
いやでもだからそんなさ可愛いミミズクなんだけど、そうそうそうそう、本当はねもっと超かっこいい、うん、なんていうの、すごいさミミズクのさ飛び立つ的なさ、うん、すっごいエッチなあのアザーとか、
うん、開いてもらうと、
そう、選択あったよね、いろいろあるので、うん、ちょっとそこも見ていただきたいなと思うんですけど、まあこのフクロウとフクロウ、ミミズク、ミミズクがまあこの特集をつなぐ一つのファクターになったことは間違いないので、
ね、
う
ん、あとこのカラーもいいよね、今回さ、ね、うん、このカラーが割と
赤
テーマカラーになって、最後ここら辺で受けてた
りしてさ、あ、本当だ、そういうことですか、あの
あります、
うん、フェティッシュのページと表紙の色が、
そうそうそう、この特集のさ、
これも
そ
うです、
なんかあとこの前本屋行ったら、うん、どこだっけな、ちょっと書店名忘れちゃったんですけど、珍しく、うん、あのファッションコーナーみたいなところに積み重なってて、
お、
それはなぜかというと、
お、
そうだ、
ワイヤードが
今回ね、それ松永ちゃんやってたね、
いや私はあの、長谷川さんの
ね、
足を引っ張ってただけですけど、
いやいやいやすごいね今回、
でも今回はなんかそういう点も企画も入ってたり
する、そうだよね、
今後結構新しい取り組みが、
そうだよね、
あります
ね、いろいろ新しいのあるよね、
ファッションページと、
ファッションページ入れましたと、うん、これワイヤードがファッション切ったらこうなりますっていうのをやって、うん、だからすごい結果的にさ、なんかユニバーシティ側からこのパーカーが表紙来てさ、うん、でも中もさそのファッションやってさ、
うん、
ちょっとそういう趣が、ね、うん、出てちょっと新しい方向性出せたのすごい良かったなと思って、うん、色も ね、 ね、新しいし、
ファッション色をすごく出したいからこのパーカーにしたっていうわけではないんですけど、
確かに、
うん、まあ、ちょっとなんかそういうつながりも結果的に ね、 ね、
結果的にあるし、はい、まあ、最後決めるときはね、まあ、なんかファッションもあるし、
うん、今回ガジェットもあるし、
うんうん、いいかなと思って、あとねワイヤードディグ、
ワイヤードディグイン、
ディグったやつが、これ何だったっけ
これはあの犬のイラストが目印の雑多なページ、
うん、これ面白かったね、
うん、
どうあのなんで犬にしたんだっけ、
これ犬が掘ったら掘るディグってタイトルつけたら犬のマスコットが欲しくなったからですよ。
あ、そっか。
これは売り出す。
私利私欲ですよ。私の。いや、これで最終的に着ぐるみを作ってイベントで私が着るっていうところまでが一個ロードマップになってるんで。
オッケーオッケー。
あのキーホルダーとか作りたい。だからあのこれ迷子今回こう、うん、あの扉のページの他に犬が4体いるじゃないですか。うん、これ1年間このワンちゃんをこう登場していただこうと思って迷子を4つずつ作っていったら、
うんうんうん、
合計16匹の犬のポーズがこう座ってたりとか、こう水こうブルブルってやってたりするのがあるから、それをこうキラキラのステッカーにしたいっていう、う
ん、なるほど、
本当に大好きなイラストレーターさんに書いていただけて、
うん、そうなんだ、
これボーダーコリーなんですよね、
うん、ボーダーコリーにはこだわったよね、
いやもう何度も何度も
何度も何度も書
いていただいて申し訳ない本当に、
うん、でもこだわった甲斐があった
の
かな、
か
わ
いい、
うん、なんか特集のその企画のね、
これトミーが言い出したんだよね、編集部でさちゃんとさ
こういうの
こうセレクトしたものを掲げるページ作ろうよ、
うん、そうですね、
うん、
なんか単純にねパッと例えば書店に行った方とか、うん、このワイヤードってどんな雑誌なんだろうって思ってる方のこのきっかけになるような企画がね、
うん、
間口広げるようなものがもっとあっていいんじゃないかなっていうところがきっかけだったんですけど、うん、
ね、まあ、これ本当片ページとかさ、うん、見開きでどんどんどんどん面白いネタがボコボコ入ってるから、
そうですね、
面白いよね、
確かちょっと ワイヤード難しいもの多いですけど、
ワイヤードさすごい雑誌っぽくなったなと思って
それはポジティブなやつです
ええええ、なんか雑誌ってこういうのなんだみたいな、
うん、
本当いろいろだから今回すっごいいっぱい
入ってるもん、まあ、切り口がそうですね、なんかちょっとお買い得感というか、
すごい
お買い得感、
いろんな視点が多分あるんで、
確かに、
うん、ガジェットもあるしさ、
本もあるし、
本もSF、
うん、
この企画面白かった、
うんうん、
これはね小谷さん筆乗ってんだよね、もう SF
キレッキレでしたね、
うん、
すごいすごい、
確かに、
しかもこれ1日でやってません、これ全部
あそうだったんですか
なんかめちゃくちゃ早いですよ、
原稿なんか遅かったですよね、あのデザイン
スタートは
上がりすごい
遅かったんだけど、
もん
そうだ、
出来上がってるの
めちゃくちゃ、ね、でも写真もかっこいいしさ、もうこの色でさ間閉じてる、これがすごいわ、うん
う
ん、
もうさて皆さんそろそろ
お時間みたいなんで、もう時間だ、俺あと1時間喋る、
松島さんがなんかあるんでしょ後ろに予定が
そうだった、
本当
そうなんですよ、これじゃ あ, ちょっと事後の話しましょうか、
あ、OK、
事後の話どうですか、事後予告今回何でしたっけ、
事後ね、
フィジカル
最近さ本当事後予告つっといてタイトル変えるからもう誰も信じてないかもしれない
けど全然違う、違うって分かってるけどやるっていう、
やる、まあフィジカル、いやでも体ねやりたかったんだよ ね、
そうですね、
前回のウェルビングもそうだし、うん、やっぱりその今回フィジカルデジタルツインって書いてあって、うん、まあちょっとミラーワールド的な、やっぱりじゃあデータと体って相性いいのか悪いのかとか、
うん、
なんかそこ突き詰めていった先に何があるのかとか、
うん、
なんかそこを一回ちゃんとやりたいんだよね、
確かに、うん、体は頑張ります、
うん、そうですね、
これあの、うん、鎌倉の山で、
うん、
撮ったやつね、モデルジェレミー
事後予告の写真ね、
クソ寒い中裸足になってもらって、
裸足になれっつってね
川を歩いてもらった写真で素敵ですね、
そうだよね、はい、1月とかでしょ撮ってんの、2月、
2月とか頭とか、
そうだよね、うん、
でも
ちょっと楽しみ、
事後、
ね、本当松島さんのこう、うん、ずっとねやりたかったテーマでもあると思うので、
追っかけてこられた、
ね、掘り下げていきたいですよね、
突き詰めてやりたいです、
うん、
みんなで、
うん、
またちょっと
頑張りたいと、
うん、そうだね、
うん、
はい、表紙も楽しみだね、次回ね、うん、
確かに、
はい、頑張ります、
じゃあ、次号も頑張っていきましょうということで、
うん、
まあ、これからもポッドキャスト精読編続きますので、う
ん、すぐね、
はい、お聞きいただければ、次からちゃんと
個別のやつが始まる
ん
でしょ
う、そうでございます、
トミーはずっといる、
今日はあと
次も
い
ますね、
次の収録も、
はい、
はい、お願いします、
すいません、ミミズクの話に出資
したミズクを買うのが大変っていうポッドキャストでしたありがとうございました、
すげえいい情報、
はい、じゃあ、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
はい、
どうも。